知識なき阿部副先生、お願いします。
創世記2章4節から17節をお読みします。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。それは園から分かれて四つの源流となっていた。第一のものの名はピション。それはハビラの全土をめぐって流れていた。そこには金があった。その地の金は良質で、そこにはベドラハとショハム石もあった。第二の川の名はギホン。それはクシュの全土をめぐって流れていた。第三の川の名はティグリス。それはアッシュルの東を流れていた。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。お祈りいたします。恵みに富みたもう父なる神様、週の初めの日をこのように取り分けてくださり、御前でこの夕べまで過ごすことができました幸いを感謝いたします。この日のこの教会堂での歩みを終えるにあたり、今一度こうして御顔を拝するひとときが備えられていますことを感謝いたします。歴史が始まったはるか昔において、変わらぬ真理としてあなたが掲示してくださいました御言葉を今夕も学びます。どうぞこの世界とまた人間とこれからの歴史を考える上での基礎となるこの真理を受け止めさせてくださいますように、そしてあなたの御心を知り、そこに生きる幸いへと私たちを今日の御言葉を通してもなお力強く誘ってくださいますように、このひとときを導き祝福してください。はじめにあたり私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
創世記の1章1節から2章3節にかけて、一通り天地創造の6日間と7日目の安息日のことが記されました。すでにそこにおいて天地創造の御業の中心は人間の創造であったということが記されていましたが、今日見る2章4節以降で改めてその人間に関することについて別角度から詳しく記されています。ここに人間とは何であるのか、また人間に与えられている使命は何か、また人間はどのように生きるべき存在であるのか、すべての基本となる重要なことを学ぶことができます。大きく3つのことに注目したいと思います。まず1つ目は、人間はどのようなものとして作られたのかということです。特に7節にそのことが記されています。そこに神である主はその大地の塵で人を形作りとあります。ここに人間の素材となったものは大地の塵であると言われています。先に見ました1章の26節27節で、人は神の形として作られたということを見てまいりました。神様ご自身を鏡で映し出すような特別の存在として人は創造されたと言われていました。 しかしだからといって私たちはこの言葉を聞いて度を超えて誇り高ぶってはならないということをここから教えられます。私たちは大地の塵から成り立っているものです。後に3章19節で言われますように、死ねば土の塵に還るに過ぎない存在です。そんな弱い存在、脆い存在、土の器のように壊れやすい存在です。そういう自分であるということを私たちは改めてわきまえる必要があります。一方で神はその花に命の息を吹き込まれたとも書かれています。それで人は生きるものとなったとあります。ここに人間は単なる物質ではないということが示されています。すなわち人間は霊的存在であるという、神の息が吹き込まれ、神と交わり、神と呼応する存在として作られた。ここに多くの世の人が知らない人間の神秘があります。ともすると今日も人間を単なる物質的観点からのみ説明しようとする考え方があります。その肉体ばかりか、人間の精神的活動や感情までも、これは物質的構造の副産物に過ぎないとするものです。しかし聖書はそうは言いません。確かに物質的元素よりなる存在ですが、同時に神の命の息が吹き込まれた存在であると言います。物質的観点からもある程度は説明できますが、それだけでは説明できない特別な高貴さを持っている。そのような存在として私たちは作られているということも受け止める必要があります。二つ目に見ること、それは人間に与えられた使命についてです。今日の箇所の言葉で言えば15節にその表現がありますが、エデンの園を耕し、そこを守るというものです。そしてこれは一章の28節で見ました、埋めよ増えよ地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよといういわゆる文化命令と同じことを意味しています。神様が人を置かれたエデンの園はどんなに素晴らしい祝福に満ちた世界であったかが今日の箇所からもわかります。まず9節を見ると、神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせたとあります。見た目にも美味しそうですし、食べればなお美味しいというたくさんの食べ物で満ちていました。また10節から14節を見ると、豊かな水がこの園にはあふれていたことがわかります。第一の川はピション、第二の川はギホン、第三の川はティグリス、第四の川はユーフラテスと。このうち第3と第4の川の名は私たちが知っているところですが、第1と第2の川はどこにあったのかは定かでありません。したがってエデンの園の位置も今日からは不明です。水は生命にとって欠かせないもの、命の象徴ともなるものです。その水が豊かにそこを流れていました。さらにさまざまな資源も豊富であったことがわかります。ハビラの全土には金がありました。その地の金は良質で、そこにはベドラハと諸藩石、欄外の中央を見るとシマメノまたはラピスラズリがありました。このような素晴らしい世界でこれを耕し、これを守るという任務が人間に与えられました。これが与えられた人間にとってどんなに大きな特権であり、また喜びを伴う作業であったことでしょうか。最初の人間が見渡す限り、そこには全地にわたって神の栄光が輝いていました。彼の目に飛び込んでくるすべての作られたものに神の栄光が生き生きと刻み込まれていました。詩篇104編24節にはこのような言葉があります。主よ、あなたの御業は何と多いことでしょう。あなたは知恵を持ってそれらを皆作られました。地はあなたのもので満ちています。まさに世界を眺めるとき、そのような賛美が 最初の人間の心には炸裂したことでしょう。このような驚きと賛美の心を持って彼は1章28節で命じられた地を従えよという命令を遂行していくのです。この世界のあらゆるものに輝く神の永遠の力、あるいは知恵、あるいは義、清さ、慈しみといったものを発見し、それらに驚嘆しながら、これを作られた神のご栄光のためにこれらのものを活用していくのです。このことからも最初の人間は初めから完成した状態に作られたのではないということがわかります。この時の人間には知らないことがたくさんありました。学ぶべきことがたくさんありました。目の前のものを用いて神様の栄光のためにそれらを活用していくということを学ぶプロセスがまだまだ必要でした。こういう道のりを経て彼は神の形というその特性をいよいよ発展増大させていくというその歩みの最初の地点にいたのです。そのコースをこれから一歩一歩踏み進んで、そうして最終ゴールに達すべきものとして作られたのです。そしてその最後の地点に安息日が指し示す究極の安息が待っていたのでしょう。ですからアダムが与えられた働きは何の目標もないつまらない作業、何か押し付けられた任務というものではなかったのです。それはより高い状態、永遠の祝福を目指してのエキサイティングな希望にあふれた働きの始まりでありました。3つ目に注目するのは17節の善悪の知識の木の禁令についてです。16節からもう一度読みます。神である主は人に命じられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。創世記を読んできて、多くの人がここを読むときにまず抱くであろう思いは、このことではないでしょうか。なぜ神はこれだけはダメなどと言われたのだろうか。さらにある人はこう思います。これだけはダメと言われると人間はそれをしたくなる。だからこれは神が悪いのではない。こんな制限を課した神は意地の悪いお方として非難されるべきではないか。もちろんそのような批判は当たりません。神様はここであなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言われました。この言葉に見られますように、神様は驚くほど寛大なお方、慈しみ深いお方です。人間は何かしたわけではなかったのに、神様はこの素晴らしいエデンの園に人間を置いて、その管理を委ね、あなたはどれからでも食べてよいと言われたのです。半分までですよとは言われなかったのです。しかしただ園の中央にある一本の木からだけは取って食べてはならないと言われました。これは最初の人間に対して、人間が神ではないということを思い起こさせるものでした。人間には越えてはならない一線がある。あの木だけは神にのみ属するものだから、あれからだけは取って食べてはならない。その木は善悪の知識の木と名付けられていました。その木から取って食べてはならないということは、善悪を決められるのはただ神のみであるということを暗示しています。人間が勝手に善悪の基準を設けてはならない。その木に手を伸ばし、神の権限を奪い取るようなことをしてはならない。それに手を伸ばし、それを取ることは神の上にのし上がろうとすることです。これほどよくしてくださっている神様に感謝をせず、その神さえも自分の足の下に従わせようとする度を超えた高ぶりを意味します。果たしてこのような制限を加えられることは人間にとって不自由を意味するのでしょうか。そうではありません。 魚は水の中で生きるように定められています。その魚は自分はこんな領域だけに制限されることは不自由であると考えて水の外に出たらどうなるでしょうか。当然死んでしまいます。魚は水の中にとどまる方がはるかに自由であり、生きる喜びを楽しむことができます。人間も同じです。人間は多くを許されていますが、善悪の知識の木からだけは取って食べてはならないと言われました。そう言われた神の主権を認め、神様が言われたその御言葉の下で生きるという枠の中にあるとき、実は人間は最も自由なのです。そしてまたそこに人間の幸いがあるのです。それにこれは決して難しい注文ではなかったことを私たちはもう一度考えてみたいと思います。神様は人間が生きていく上で必要なものを禁じたわけではありませんでした。これがなくては生活に困るというようなものを神様はダメだと言われたのではありませんでした。禁じたのはたった一本の木です。それは他の木と特別に変わるところはありません。特別おいしいというものでもなかったのです。他の木と区別されているということは分かりますが、その木から取って食べなくても全然問題はありません。ですから神様が与えた禁令はごくわずかなものであり、容易に守ることができたものでした。これはただアダムを試す役割を持っていただけなのです。アダムが果たしてそのように言われた神様に信頼し、神様に従うものであるのか。神様はなぜこの木から取って食べてはならないのかというその理由はお語りになっていません。食べたらどうなるかということは言われましたが、なぜ食べてはならないのか、その理由は話しておられません。その理由は教えられていなくても、ただ神がそうお命じになったからということだけで、この神の命令に従うかどうか、信頼して従うかどうか。アダムはすでに神様との交わりを通して神様の大きな愛、その慈しみ、その恵み、その清さを豊かに味わっていたことでしょう。そんな彼はいくらかわからないところがあるからといって、いくらか教えられていないところがあるからといって、そのことで神様を疑ってよいものでしょうか。たとえ自分に知らされていないことがあっても、まあ、人間にはわからないことがたくさんありますけれども、そのことで、神様を疑ってよいものでしょうか。むしろわからないことがあっても、神は最善のお考えと計画とそこに持っておられるに違いない。その神様に全く信頼し、心から感謝し、神様を愛している証しとして、私は神様がそう言われた命令に従って歩もう、そのように歩むかどうかが試されたのです。ですからこれは彼にとってもテストです。テストというのはその人がどういう状態にあるかをはっきりと明らかにするものです。またテストは正しく用いられるならば、テストされる人をより強くし成長させるという役割も果たします。そのように最初の人間はこのテストを通して霊的道徳的にますます強いものとされ、神様を愛し信頼し従う歩みにおいて前進し、また成長を遂げ、そうしてさらなる祝福へ進むようにというプロセスの中に置かれたのです。そしておそらくですが、そのゴールに達した時に初めて園の中央にあるもう一つの木、命の木から取って食べることが許されたのでしょう。その定められた道のりを最後まで進んだ時に、その最終状態に入ったということの勝因となるものとして、それを確証するものとしてこの木があったと考えられます。一方、もしこの善悪の知識の木の禁令を破ったら、人は死ぬことになります。あなたは必ず死ぬ と言われています。魚が定められた水という領域の外に出たら死ぬように、人も神との交わりの外に出たら死以外何もなくなります。これは第一に霊的な死を意味します。すなわち神との関係が切れたことによる死です。そしてそれはやがて肉体の死、さらには永遠の死に至ることとなるでしょう。さて、この結果はどうだったのでしょうか。そのことは3章で見ることになります。最初の人間アダムはこの命令を破ってしまいます。ではもう破ってしまったこの最初の命令は私たちに関係がないものなのでしょうか。そうではありません。神は人間のためにご計画くださったこの祝福の道を投げ捨てず、キリストを使わし、その方と私たちを結び合わせてこの道に立ち返らせてくださるということがこの後の聖書で示されていきます。今夕この箇所から改めて心に留めたいことは、私たちの幸いはどこにあるのかということです。それは自分の好きなように生きるところにあるのか、何の制限もなく神の命令も無視し自分が神のようになって生きるところにあるのか、それとも私たちに命の息を吹き込んで生きるものとしてくださった神様を神として崇め、その命令に従って歩むところにあるのか、思い起こすのは箴言1章7節の御言葉です。主を恐れることは知識の始めである。主を恐れることが知識の始めである。主を恐れ敬う心なくしては私たちは何も知ることはできず、暗闇の中を歩むだけです。恵みに満ちた神を仰ぎ、この方に信頼し、その御教えに従って生きること、そこに私たちの真の祝福があるという真理は今日も変わりません。私たちはそのように生きるようにと作られている者たちです。その御心を改めて受け止めて、キリストにあって神との正しい関係に回復させていただき、この神に信頼し心から感謝している者として、神の言われることに従う歩みへ進みたいと思います。そしてその道を最後まで進むことへと、キリストにあって導いていただいて、その最後に命の木から取って食べることのできる幸いへ入れられるものと導かれてまいりたく思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たち人間を特別な存在として、特にあなたと交わって生きる存在として作ってくださいました。また素晴らしい世界の中でそれらを楽しみ、またあなたのご栄光のためにそれらを活用するという働きを与えてくださいました。しかしただ一つ、そこから取ってはならないという木を指定されました。これは私たちが何者かということを思い起こさせるものであり、また正しく用いるならば、私たちの成長と祝福のために大きな助けとなるものでもありました。最初の人間は、私たちの先祖はこの試みに失敗してしまいますが、あなたは救い主を与えてくださり、この祝福の道を投げ捨てずに今も導いてくださっていることを感謝いたします。どうか自らをわきまえて、あなたを神として仰ぎ、その御声に聞き従うところに真の命と祝福があることを心に刻ませてください。そしてその道に立ち返って、そこにあなたがご用意しておられる真の幸いにいよいよ生きるものとならせてくださいますよ。主を恐れ、主を愛し、主に従う道を踏み行くものとさせてくださいますよ。その喜びに生きるものとしてくださいますように、これからの私たちの歩みを導いてください。救い主イエス・キリストの名によりお祈りいたします。アーメン。